界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。礼。着席。
じゃあこれから世界史の授業を始めます。でもその前に出席を取ります。アスカくん。
はい。
大谷くん。
はーい。
はい。で、竹千代さんは欠席届が出てますね。で、アッキーさんはとか他の国行ってんですかね。
かもしれないね、
はい。かもしれないです
よ、ね。いや、夢の国行ってるかもしれないからね。
あ、夢の国。確かに。
で、あとは、マクちゃん先生の3人ですね。
はい、その通りです。ということで、今日はまあ3人で楽しく授業を始めていきますね。
はい。
でも、その前に注意事項があるんですけど、じゃあ、アスカくん覚えてますか？
はい。まあ僕たちは歴史の専門家ではなくて、まあただ好きでやっているだけなので、たまに間違えることがあるかもしれません。そういう時は、メールなり、まあ何なりで教えてください。
はい。じゃあ、大谷さん、他に何かありますか？
まあ、だから、浅い表層的な歴史を話すけどね。よろしくね。楽しんでいきましょうってことかな。
それですね。
はい。じゃあ、OK ですね。ということで、じゃあ、早速今日の国に入っていきたいと思うんですけど、大谷くん、今日はどこですかね？
なんかね。
今日はどこの歴史を勉強しますか？
響きがね、かっこよくて私好きなんですけどね。
はい。
リヒテンシュタインですね。
あ、正解ですね。はい。今回ちょっとリヒテンシュタイン公国の歴史を見ていきたいと思います。かっこいいですよね、響き。
かっこいいよね、なんかね。なんだろうね、ね、これ。
これなんでしょうね。後でちょっと、これは何の名前なのかっていうのが出てくるので。うん、
はい。
はい。まあ、お楽しみにっていうか、はい。まあ、後でわかります。基礎情報なんですが、リヒテンシュタインはヨーロッパにありますね。
うんうん。
で、スイスとオーストリアに、囲まれたミニ国家の一つですね。
おー。
はい。で、あと近くの国にドイツとか、
うん、
イタリアとかフランスがありますね。
オーストリアがさ、左の方にこうちょっと細長く飛び出してるじゃん？
はい。
で、それがちょうどスイスにぶち当たったところに挟まれたところって感じだよね。
あ、そうですね。うん、
で、はい、国境接してるのはその2カ国だけど、ちょっと北に行けばドイツがあるし、はい、南に行けばイタリアがあるっていう感じ。
その通りです。さすが大谷君。はい、優等生ですね。で、面積なんですけど、160平方キロメートルで、
お
う、まあ、どれくらいかっていうと、まあ、日本で言うとこの小豆島と同じくらいですね。
おう、ちっちゃいね、はい。国としては。
ちっちゃいですね。結構ね、国としてはちっちゃいですね。うん、で、首都がファドゥーズ。うまく発音ができない。ファドゥーズってところですね。
うん。
で、人口が、3万7千人です。
おぉ、少ない、はい。
少ないですね。でも、国自体もちっちゃいので、人口面積としては。
そうか。
ね、はい、結構密集してる方なのではないかなと思います、
うんうん。
で、民族なんですけど、ゲルマン系の人が大半を占めてますね。
お
う。また、イタリアだったり、トルコだったり、はい、などなどという感じなんですけど、まあ、ゲルマン系の人が大半を占めてます。で、宗教がローマカトリックが、80% くらい。
うんうん。
で、プロテスタントが 10% くらいですね。はいはい、で、通貨がここちょっと歴史に関係してくるんですけど、実はスイスフランを使っておりますね。
スイスフラン。
スイスフラン。
そのまんま。
で、そのままですね。一応国連加盟してるらしいんですけど、うん、通貨はスイスフランだそうです。はい。ほいほい。谷さんが最初に言ってくださったリヒテンシュタインって響きかっこいいよね。これ何の名前なんだろうねっておっしゃってたじゃないですか。
はいはい。
これ貴族の名前なんですね。
うん。まあ広告だからね。
まあそうですね。
広告だからそうだろうと思ったけど。リヒテンシュタイン公の国ってことでしょ？きっと。
そういうことですね。リヒテンシュタイン公の国で、うん、で、このリヒテンシュタインがどういう意味なのかってことはちょっと歴史の時に話します。
い
はい。まあとりあえず貴族の名前ですね。で、政治は立憲君主制で、まあ元首がハンス・アダム2世公爵で、まあリヒテンシュタイン家の方ですね。
うんうん。
で、欧州最後の絶対君主制の国とも言われてますが、なんか絶対君主制って聞くとちょっと歴史的に暗そうな感じがしますが、まあ、この国はそんなことありませんね。
でもさっき言ったように立憲君主なんでしょ？絶対君主と言われてるけど、
立憲君主。けど、立憲君主です。そうです。
はいはい。
はい。まあ、例えみたいなもんです。
うん。
はい。で、そうそう、ちなみにリヒテンシュタイン家なんですけど、
うん。
あの、資産規模は欧州ではトップクラスだそうで。
うん。
リヒテンシュタインだけじゃなくて、オーストリアにもすごい不動産を持っていらっしゃるので。
うん。
まあ、50億ユーロくらいの資産を持っていらっしゃるんじゃないかって言われてますね。
じゃあね、国の外に持ってる土地の方が国より大きいんじゃないの？
あ、そうですね。そうそうそうそう。だし、まあ、リヒテンシュタイン家の財源も、まあ、そっちの方が多いってことですね。
はい。なんかね、遊びで作った国みたいな感じじゃないとしたら。
遊び、いやいやいや。この国ね、調べていくとほんとすごいんです。うん、まだちょっと後で話すんですけど、
うん、
結構感銘を受けたというか、はい。なんともいろんな危機を乗り切ってる国ですね。はい。で、主要な産業なんですけど、
うん、
まあ、精密機械と牧畜と医療、あと観光とか、国際金融とか、あと昔は切手発行とかで、儲けてましたね。はい、うん。ただ、今はあれですね、まあその産業もあるんですけど、どっちかというとですね、外国企業とかに対して、あ、なんか、アスカ君から声が聞こえましたかね。
いや、タックスヘブンとかですかね。
あ、そうです、そうです。まさしくそれで、まあ、大学企業、ごめんなさい、外国の企業に対してですね、税の優遇処置取ってるので、まあ、税金免除を目的とした、外国企業も集中していて、で、人口離法人の企業数のが多いって言われるくらい、外国の企業が多いですね。で、ですね、これら法人税がですね、なんと、リヒテンシュタインの税収の 40% ぐらいに及ぶそうで、
うんうん、
その結果ですね、リヒテンシュタインの国民にはですね、まあ、日本だと所得税とか、相続税とか、贈与税がかかると思うんですけど、うん、そういった直接税がないとのことですね、素晴らしいですね。
はい、しかし、もしかしたらさ、日本の会社がそこに、ペーパーカンパニー作ってたらさ、
はい、
日本に納めるべき税金がそっち行っちゃってんだよ。
まあね、外国と一緒は、リヒテンシュタイン家の国民としては、まあ、直接税がかかんないかありがたいですけど、まあ外国から、まあ外国っていうか、まあ日本とか会社はちょっとたまったもんじゃないっていうのあるかもしれないですね。
うんうん。
まあ、っていうことだそうですね。これが基本情報です。
小さい国によくある、その、方法ですかね、その、収入の。
そうですね。じゃあ、行きますね。歴史です。ということで、じゃあ今回は、リヒテンシュタインの歴史を見ていきたいと思うんですけど。
うん。
まあ、リヒテンシュタイン自体の、なんでしょう。まあ、人々が入植してきたのは、まあ、新石器時代とかに遡っちゃうんですけど、まあちょっとそこから話すと、まあややこしいですし、長くなってしまうので、まあ今回は、うん、まあリヒテンシュタイン家が出てきたと思うんですけど、
うん、
まあ、リヒテンシュタイン家が、まあ、その、まあリヒテン、まあ現在リヒテンシュタインの土地って言ったらちょっとややこしいですけど、 土地をまあ所有したところから話を始めていきます。まあ具体的には17世紀くらいから。
はい。
はい、お話を始めていきます。で、まあ一応そのリヒテンシュタイン家がその土地を手に入れるまでのどこの国の人がいて、誰が所有してたかってことでもさらっと見ていくんですけど、本当にそこはさらっとしか見ていかないです。
うん。
で、じゃあ始めますね。そもそもなんですけど、まあ、リヒテンシュタイン家ってさっき話したんですけど、
うん、
どこの国の貴族っていうところからちょっと話をしていきますね。
うん、
リヒテンシュタイン家は、ですね、まあ、オーストリアですね。まあ、オーストリアの、まあ、詳しく言えば、まあ、ハプスブルク家に仕えていた貴族です。
なるほど。
で、一応リヒテンシュタインの初代当主の名前なんですけど、
先生、アッキーくんが今遅れてきましたよ。
すいません、先生、遅れちゃいました。
どこか、あれですか、夢の国に行ってらっしゃったんですか？
うん、そういうふうにみんなで噂してたんだけど。
そうそうそうそう。
いや、すごい、やっぱりマキちゃんすごいなと思いましたね、今。
ん？あれ、お夢の国って言ったの？マキ
ちゃん先生ならではっていうか。
はい。
はい。
はい。夢の国に行ってました。すいません。
夢の国に行ってたんですね。
はい。
いや、大丈夫です。じゃあ、そのまま、じゃあ、ちょっとね、歴史に入っていこうと思うんですが、じゃあ、アッキーくん、教科書開いてますか？
はい。開きました。
じゃあ、歴史のところから始めますね。はい。
はい。
で、今回のリヒテンシュタインの歴史なんですけど、まあね、紀元前に、まあ、なんか、ローマ人が来てとかあるんですが、まあちょっと今回はそこの部分はまあ、そうですね、まあ、さらっと見る感じでほとんど話さずに、今回はですね、リヒテンシュタイン家が現在のリヒテンシュタインの土地って言ったらちょっとややこしいんですけど、まあリヒテンシュタインの土地をまあ所有したと、
はい、
ところからちょっと始めていきます。
はーい。
で、まあ、具体的にはそんなこと言われてもいつ頃かっていう話になっていくので、まあ、話すけ、いつ頃かって話だと思うんですけど、だいたい、まあ、17世紀くらいからですね。はい。
はい。
まあ、17世紀から、まあ、今までのリヒテンシュタインの歴史を中心に見ていきます。
はい。はい、
で、そもそもなんですが、リヒテンシュタイン家はどこの貴族かという、ね、皆さんちょっと疑問があると思うんですけど、まあ、リヒテンシュタイン家はですね、もともとはオーストリア、まあ、もっと詳しく見ていくとハプスブルク家の貴族ですね。
まあ、シュタインってのはドイツ語だから、はい、まあ、オーストリアもドイツ語だもんね。
そうですね。で、まあ、初代当主の名前も一応挙げておきましょう。
うん。
ですね。はい、リヒテンシュタインの初代当主の名前は、フーコ・フォン・シュバルツェンベルクです。
長い長い。
いい、長いし、ちょっと言いにくい。
はい、ドイツのワインの名前に ありそうですね。
ああ
。ありそうですか？さすが、キーさん。うん、なんかあれですよね、ワインの資格持ってらっしゃったんでしたっけ？あれ？
あ、そうなんですよ。一応、持ってます。まあ、見かけ倒しですよね。
いや、そんなことないでしょうよ。まあ、そうですね。後になんですけど、まあ、もともとは、シュバルツェンベルクって名前だったんですけど、まあ、リヒテンシュタインに改名するので、はい、まあ、フーゴ・フォン・リヒテンシュタイン家になります。
はい。
で、ですね、まあ、なんでリヒテンシュタインっていう名前なのかってことなんですけど、まあ、この初代当主の、はい、まあ、ちょっと、フーゴさんって呼ばせていただきますね。まあ、フーゴさんがですね、もともとなんですけど、ウィンの南にリヒテンシュタイン城っていう城を建てたんですね。で、そこの城からもう、名前を取ってしまう、名前を変えまして、まあ、フーゴ・フォン、リヒテンシュタインという名前になりました。で、リヒテンシュタインは、まあ、ちなみにどういう意味かっていう意味、どういう意味かっていうことなんですけども、まあ、明るい城塞という意味だそうです。はい。で、まあ、ハプスブルク家っていうのはですね、まあ、13世紀頃になると権力を握っていきますね。で、まあ、ちょっとリヒテンシュタイン家が、まあ、リヒテンシュタインの土地を手に入れるのは、ま、17世紀くらいなんですけど、ま、もともと、まあ、貴族としては、 もう13世紀くらいから、まあもちろん存在していたっていうか、
うん、
まあ、貴族としては名前がございまして、で、まあ、ハプスブルク家が、まあ、13世紀になって権力を握ってくると、まあ、もともとその、まあ、リヒテンシュタイン家はハプスブルク家の家臣でしたので、まあ、はい、ハプスブルクがどんどん強くなっていくごとに、まあ、地位もどんどん高くなっていったんですよね。で、ハプスブルク家大きくなるに従って、まあ、ハプスブルク家から、まあ、リヒテンシュタイン家を、まあ、広大な土地が与えられるんですね。
うん、
で、まあ、地位も富も手に入れたんですよ。まあ、ここに至るまでちょっといろいろあったんですけど、まあ、着実に権力を握っていくっていうか、まあ、どんどん地位を固めていきますね。で、まあ、地位も富も手に入れて、まあ、あと、まあ、領地も手に入れたんですけど、まあ、リヒテンシュタイン家はまあ、それだけにとどまらずですね、今度は栄誉を追い求めるんですよ。
うん。
で、当時の、まあ、当時のっていうか、まあ、この時代ともう17世紀くらいですかね。まあ、当時の貴族社会でですね、まあ、最大の栄誉といえばですね、まあ、この時に神聖ローマ帝国って、まあ、帝国があったんですけど、
うんうん、
まあ、そこの議会に、まあ、列席することが、まあ、貴族中、まあ、貴族オブ貴族みたいな。
うん。
はい。まあ、貴族の中ではもう最も栄誉なことですよって言われてましたね。
うん、
で、まあ、リヒテンシュタイン家は、まあ、それを、まあ、その栄誉が欲しいなと思ったんです。ただ、まあ、その議会に列席するにはですね、条件がございまして、
う
ん、それが何かっていうと、自分自身の国を持つことなんですよ。
ああ。
で、まあ、まあ、土地は、まあ、領地はたくさんありましたけれども、まあ、ハプスブルク家からもらった土地なので、自分の国を持つこととはちょっと違うんですね。で、それで、いや、リヒテンシュタイン家は何とかして自分の国を持ちたいと思っていたところに、
うん。
うん。
まあ、たまたま、まあ、今日で言うところのリヒテンシュタインの土地が売りに出されたんですよ。
うん。
はい。
うん、
まあ、他の貴族が売りに出してたんですね。
うん。
で、リヒテンシュタイン家はそこの土地を買い取って、まあ、自分の国を作るんですね。
うん。
で、それで、まあ、リヒテンシュタイン公国が産声を上げます。
お金あったんだ。
で、それが、はい、1719年です。
ん？いや、もう一回年号を教えてください。
1719年ですね。
ほーい。はい、
まあ、17世紀から18世紀ぐらいの出来事ってことで。
はい。
で、こうして、リヒテンシュタイン家は、神聖ローマ帝国の、まあ、諸侯に名を連ねること、まあ、議会に参列することが、できるようになりますね。で、ちなみに、現在で言うと、このリヒテンシュタインの土地の買取価格はいくらだったのかってことなんですけど、まあ、いろいろ諸説あるんですが、まあ、大体現在の価値に直すと、まあ、日本円で7000億円から8000億程度と言われてます。
さすがに大きいな。
すごいですよね。
今昔のことだから30億円ぐらいかと思ったけど、はい、とんでもない二桁違ったね。
二桁違いましたね。
すごいね。
すごいですね。当時からやっぱりリヒテンシュタイン家お金があったってことなんですね。はい。で、まあ、ちなみになんですけど、まあ、ちょっとさらっと見ていこうかな。リヒテンシュタイン家が買い取るまでの、まあ、リヒテンシュタインの土地の歴史ってことで、
はい。
ちょっとさっと見ていくと、まあ、旧石器は新石器自体に、まあ、人々が、まあ、入植をしてですね、この土地、入植します。それが始まりで、紀元前15世紀にはローマ人が支配して、で、5世紀にゲルマン人が来て、まあ、中世以降は数々の伯爵家が支配していくんですね。
うん、
結構いろんなお家が出てきます。うん、ちょっと、福田党の人からちょっと省略するんですけど。
うん、
で、最後に、ま、その土地を持っていたのが、ホエーネムス家ってところで、ちょっとごめんなさい、どこの国の貴族かまでちょっと調べられなかったんですけど。ホエーネムス家です。
ホエーネムス
家。はい。ただですね、この時代に、30年戦争とかがちょっとあったりして、まあ、この、まあ、一家はちょっと財政悪化になってしまいまして、土地を裏取らなきゃならない状態だったんですね。で、売りに出したところをちょうどリヒテンシュタイン家が購入してくれたという形になります。
なるほど。
で、まあ、神聖ローマ帝国の、まあ、まあ、諸侯として、まあ、リヒテンシュタインは名を連ねていたんですが、 まあ、ナポレオンとかね、まあ、出てきたり、いろいろあったりして、まあ、1806年に、神聖ローマ帝国が滅亡してしまうんですよ。
うんうんうん、
多分、なんかこの辺の歴史とか、多分、竹千代さんがドイツやってると思うので、多分、その辺を機能していただければ、神聖ローマ帝国の歴史とか、ちょっと出てくるんですけど、後の方に、ドイツ連邦とか出てくるんですけど、その辺の話は、わかるのではないかなと思います。で、まあ、1806年に、ま、神聖ローマ帝国が滅亡したことによって、逆にですね、まあ、ナポレオンとのいろんな取引があったりとかしたんですけど、あったりとかして、まあ、独立国になります、リヒテンシュタイン公国。うん、
ナポレオンと、その、リヒテンシュタイン家の間に、いろいろあったってことですか？
まあ、いろいろあったってことですね。はい。まあ、あと、神聖ローマ帝国の間にっていうかもしれないんですけど、まあ、この三カ国でって言った方がいいんですかね。まあ、ちょっといろいろ取り決めとかがあったりして、はい、まあ、独立国になりますと。はい。で、1815年に、まあ、ウィーン会議っていうものがありまして、
うん、
まあ、まあ、自主独立、まあ、独立を維持したまま、ドイツ連邦に加わるんですね。で、まあ、加わりますと。しかしですね、まあ、1866年に、まあ、オーストリアって、ね、もともとま、リヒテンシュタイン家がずっと仕えていた、まあ、ハプスブルク家と大きく変わっているオーストリアですね。
うん、
と、あとま、プロイセンですね。
うんうんうん、
現在でいうとこドイツですかね。で、対立が起こって、うんうん、まあ、連邦解体をしてしまいます。で、
連邦解体したのが、オーストリア。
あ、これ連邦はドイツ連邦のことです。ごめんなさい。
あ、ドイツ連邦。
はい、ごめんなさい。
このウィーン会議の後に。
ウィーン会議の後に、ドイツ連邦の一員としてリヒテンシュタインが加わったんですけど、
はい。
1866年に、まあ、オーストリアとプロイセンで、まあ、戦争が起こって、うん、まあ、このドイツ連邦が解体してしまいます。はい、っていうことが起きます。
はい、
で、
はい、
まあ、この時の、リヒテンシュタインの、ちょっと環境、オーストリアの環境を見ていくんですが、
うん。
で、まあ、ドイツ連邦に加わってるから、
うん、
もちろん、プロイセンと、リヒテンシュタインって、まあ、関係があるわけですね。関係があるっていうか、まあ、強固な連帯関係があるんですけど、実はリヒテンシュタインって、オーストリアとも結構密接な関係を維持し続けたんですね。
うん。
はい。
まあ、みんながドイツ連邦だったからね。
まあ、そうですね。はい。
三社とも。
あ、そうですね。三社ともドイツ連邦。うん、はい、
う
ん、だった。
まあ、この間言ったルクセンブルクもそうだったしね。
はい。で、どんな、一応、なんでしょう、そのリヒテンシュタインって、まあ、公爵、まあ、リヒテンシュタイン家がいると思うんですけど、ずっと、なんか、リヒテンシュタインのその土地を買い取って国を作ってから、ずっとリヒテンシュタインにいるかと思いきや、そんなこと全然なくって、まあ、公爵はですね、ウィーンに住んでたんですよ。で、リヒテンシュタインっていう国はできるんですけど、まあ、まあ、ウィーンに住んでるし、オーストリアの貴族としての地位も残してるんですね。で、なおかつ、オーストリアとリヒテンシュタインの間では関税同盟結んでるんですよ。で、通貨もオーストリア通貨と。はい。まあ、独立した国ではあるんですけど、まあ、もう密接にオーストリアと関係を結んでいるんですね。で、そんな中で、1866年にオーストリアとプロイセンで、まあ、戦争が起こってしまうんですよ。ただ、リヒテンシュタイン、まあ、その時のリヒテンシュタインの、まあ、公爵、ヨハネス2世って方がいるんですけど、まあ、普通だったら、まあ、それだけオーストリアと仲が良かったら、オーストリアと手を組んで、まあ、プロイセンと戦いましょうって、ってなるんですけど、なるかもしれないんですけど、まあ、プロイセンとも関係を持っていると。で、難しい選択を迫られていたんですが、ヨハネス2世さんはですね、まあ、戦況を冷静に分析したんですね。で、オーストリアの方が仲がいいけど、まあ、ただプロイセンの方が勝ちそうだと戦争。で、仮にオーストリアと、まあ、組んでしまったら、まあ、自身を紛争に巻き込まれてしまうと、まあ、これはプロイセンと、まあ、 を、立憲したいで組んだ場合も一緒と思うんですけど、まあ、どっちにしろ紛争に巻き込まれてしまうと。で、まあ、自国を、まあ、紛争に巻き込まれてくないと思う思いがありまして、
うん、
このヨハネス2世はですね、うまく立ち回りまして、
ええ、
紛争に加わらないっていう選択肢を取ったんですね。はい、まあ、うまく立ち回って、はい。
永世中立国みたいなやつですか？
そうですね。それが、まあ、リヒテンシュタインも後に中立国を宣言するんですけど、まあ、その前進というような形になりますね。で、結局、ですね、まあ、プロイセンが勝ちますね、この戦争。
うん。
オーストリアって、ほんと戦争弱いらしいですね。
あ、そうなんですか。
あ、戦争が弱かった。そう、オーストリアは戦争が弱かったんですね。
そうなんですね。ここでもちょっと負け、まあ、オーストリア負けてしまいますと。
はい。
はい。
で、まあ、なんだろう、オーストリアは結構その、結婚とかすることによって、
そうだね。
ああ、そうですね。
お家を保ってて、戦争は弱い。
うん。
おー。
うん。で、当然のようにプロイセンが勝ったと。
勝ったと。うん、はい。
はい。
で、まあ、プロイセンが、まあ、オーストリアには軍隊減らせっていう状況をなすんですね。
はい。
で、まあ、オーストリアと、まあ、リヒテンシュタイン仲が良かったんで、まあ、ちょっと協力してくんないってオーストリアが持ちかけるんですよ。まあ、自国の、うん、まあ、弱いって自国の減らしたくないしってことで、じゃあ別にいいですよって言って、リヒテンシュタインなんと軍隊廃止しちゃうんですよ。まあ、そんな数いなかったんですけど、1868年に、まあ、軍隊をなくして、で、その代わり私たちは中立でいますってことで、中立を宣言しますね。
お
ぉ。はい。
その軍隊を解体した理由って何ですか？
軍隊を解体した理由なんですけど、ちょっと待ってください。本に載ってたんで、見てみますね。
お金とか。
多分、何でしたっけ？なんかね、ちょっと載ってたんですよ。ちょっと見てみますね。
あくまで中立を保つためですかね。
1868、あ、出ました。ウィキペディアの英語版で。
何ですか？
リヒテンシュタインアーミーはディスバンデンドフォーファイナンシャルリーズン
ス。お金の関係か。なるほど。
ああ。
で、リヒテンシュタイン、まあ、軍隊廃止して、今も軍隊を持つことなく、今日まで至ってますね。で、1860年代に、ヨハネス2世さんが、ま、銀行を設立したりとか、ま、憲法や議会の制定したりとか、工場を建てたりとか、近代化してますね。ちなみに、それまでってリヒテンシュタインって特に何があるってわけじゃなくって、ま、ただただ広い、ま、自然っていうか、まあ、ま、農場みたいな感じがあったくらいで、そんな工場とか何もない、ま、ちょっと田舎っぽい国だったと言われてますね。
工場って何だろうね。
そうですね、工場。
でもなんか金融とかのイメージはあるな。
金とかのイメージあります？
うん。
工場ね。
精密機械って今はね。
今は精密。
だからその頃からまあ、ゼンマイの時は作ってたかもよ。
作ってたんですかね、どうなんだろう。
だって、19世紀だからね、もう。
まあそうですね。時代からすれば確かに。はい。でも、工場は作ってたけど、やっぱり農業国だったそうですね。すごい発展するのは第二次世界大戦の後なんで、まあ作ったとはいえ、そんな大規模な工場都市ってわけ、工業都市とかってわけではなくて、まあ始まらなかったものを作りましたよ、程度なものだとは思いますね。で、まあ、1914年に第一次世界大戦が、まあ、起こりましたと。
はい。
まあ、1868年に中立を宣言しているんですけど、まあ、第一次世界大戦の時はそれ無視されますね。で、あ、そう、一応第一次世界大戦は皆さんご存知だと思うんですけど、まあ一応、連合国軍、イギリス、フランス、バーサス、中央同盟軍、ドイツ、オーストリアなどの戦争ですね。はい。第一次世界大戦。で、リヒテンシュタインは、まあ中央同盟国側につきますね。
ほーい。
はい。で、 なんで中立無視されたかってことなんですけど、
うんうんうん、
まあそれはそうだろうって感じなんですが、うん、まあオーストリアだけ関税同盟結んでるし、
うん、
オーストリア通貨だし、
うん、
まあ軍隊とかも廃止したとはいえ、まあおさらにオーストリアの影響を受けてる部分もあるし、
うん、
あの何やったってものすごくオーストリア寄りじゃないかってことになりまして、
うん、
まあイギリスとフランスはですね、あのまあリヒテンシュタインにも、まあ、経済封鎖の、押したりしたんですよ。
意地悪ね。
意地悪ですよね。
うん。
で、まあ、その時農業国ではあったんですけど、
うん。
まあ、別、あの、さすがに、自国民を養うほどの農地ってのは当時持っていなくって、で、まあ、経済封鎖しちゃったので、まあ、食料の輸入ができなくなっちゃったんですね、リヒテンシュタイン。
うん。
で、それで、まあ、餓死寸前の金融ちょっと落ちってしまうんですよ。
ほうほう。
まあ、結構な、餓死じゃない、飢餓寸前ですね。結構飢餓寸前の金になっちゃうんですね。で、まあ、オーストリア、その時は、まあ、オーストリアも自国で忙しいんで何もしてくんないと。
はい。
で、その時に、まあ、救世主が現れるんですけど、それがスイスなんですよ。
救世主が、リヒテンシュタインの救世主が。
そうです。スイス。そうなんです。リヒテンシュタインの救世主がスイスで、
お、反対側のお隣さんだ。
あ、そうですね。
うん。
で、なんで、スイスが助けたかっていうと、別に、なんでしょう。結構人道的な理由の方が高くって、同じ中立国であると。で、そもそも、リヒテンシュタインは確かにオーストリア寄りではあるけど、イギリスやフランスがそこまで経済封鎖するほどではない、ないのではないかってことで、スイスも余裕があったわけじゃないんですけど、同じ中立国として、手助けをしましょうってことで、食料の一部を融通したりとかしたわけなんですね。
うん、
で、1919年に、第一次世界大戦が終わって、ハプスブルク家が崩壊するんですけど、それに伴って、もともとリヒテンシュタイン家って、ハプスブルク家の、家臣の、貴族なので、ハプスブルク家が崩壊したんで、別にオーストリアとこれ以上密接な関係でいる必要はありませんよねってことで、関税同盟などを廃止しますね。
うんうん。
はい。で、逆に、スイスに第一次世界大戦助けてもらったっていうご恩と、あと、リヒテンシュタインも、中立国として、スイスみたいになりたいっていう思いがありまして、
うん。
はい。1923年に、スイスと今度は関税同盟を結んで、
おうおう、
で、1924年からスイスフランの使用を認めています。
おう、今度はスイスと一体みたいな感じだね。
そうなんですね。オーストリアから今度はスイスに、はい、変わりますと。はい。で、ちなみになんですけど、国際連盟にも本当は加盟しようとしたらしいんですけど、軍隊がないんで、軍事的な制裁の時に参加できないので、国連はちょっと加盟できませんって。
へ
ぇ。各国から言われて、こっちは、国際連盟には加盟できませんでしたと。
国際連盟の会にそんな条件があったんだ。
そうですね。
軍隊がないとダメなんだ。
ね、はい。
今の国連は関係ないよね、きっとね。
国連は多分関係ないと思うんですけど、連盟の時は、ね、はい、なんかそういう事情があったそうですね。
厳しいね。
厳しいですね。
うん。
で、今度第二次世界大戦が訪れます。訪れるというか、世界第二次世界大戦が始まりますね。
なっちゃいましたね。
はい。はい、なっちゃいましたね。で、今度はやっぱりリヒテンシュタイン第一次世界大戦の時を反省して、耕地面積ですね、を、第一次世界大戦の時を2倍にしたんですよ。なので、
何面積を？
耕地面積でしょ？
面積ですね。
食料を作るため。
はい、あ、食料を作るための、はい、食料不足になっちゃったので、食料を作れる畑とか、そういう面積を2倍にして、
はい、
第一次世界大戦みたいな時にちょっと国民餓死寸前のリスクっていうのはなくしたんですね。
うんうんうん。
で、ここがすごいなと思うんですけど、リヒテンシュタインものすごく懐が深くって、人口はその時当時1万人だったんですけど、各国の難民を受け入れましょうってことになりまして、7000人もの難民を受け入れたそうですね。
へ
ぇー。はい。
あ、どこの難民？
あ、難民、いろんなところなんですけど。周りの国でしょ。
もう戦争でもう全体がさ、
あ、そうかそうか、う
ん。世界大戦だからね、みんな難民が逃れちゃうよね、うん、戦火のないところに。
そうなんですよ。で、しかもそれが、うん、しかもその難民の中に、フランス人とかイギリス人の方もいたんですね。うんうん、で、しかもフランス人にいたってなんと3000人いたっていうので、すごくないですか？ちょっと、半、うん、約半分くらいがフランス人なんですよ。でもフランス人って、フランスって第一次世界大戦の時にすごいリヒテンシュタインのことをいじめてたじゃ、そう、いじめてたじゃないですか。うん、あ、まあ、それを、まあ、救ってあげるっていう、この懐の深さがすごいなと思いました。
すごいね。
はい。
素晴らしい。
リヒテンシュタインの人口って
当時1万人ぐらいでしょ
?1 万人くらいです。うん、なので、半分くらいが難、半分までいかないけど、まあ、4割くらいが難民みたいな。
はい。外人多いね。
すごいですよね。
うん、
で、あ、そう。で、リヒテンシュタイン軍隊ないじゃないですか。
はい。
で、あと、オーストリアとの国境が平地だったので、
え、う、え、ん。
まあ、特に、まあ、第一次世界大戦で結構ナチスが幅を利かせたと思うんですけど、
うん。
まあ、ナチスがここに侵入してくるのじゃないかって、多分思われた方いらっしゃると思うんですけど、
うん。
実はですね、ここでちょっと大きなポイントがあって、スイスと、関税同盟結んだりとか、すごい密接な関係を築いたじゃないですか。
はい。
なので、もし、まあ、仮にはナチスとか、まあ、他の軍隊が、そのリヒテンシュタインを、まあ、占領しようとしたとき、来たときに、どうやらスイスが助けてくれたら、まあ、助けてくれるっていう条約を結んでたらしいんですよ。まあ、スイスの、まあ、まあ、税関士の方が来て、まあ、もし他の軍隊が、まあ、税関を破ってきて、まあ、リヒテンシュタインに侵入したら、まあ、注意されるどころかですね。まあ、まあ、リヒテンシュタインとスイスはもう、協力関係を結んでたので、もしリヒテンシュタインが、侵略されることになったとしたら、まあ、スイスが、まあ、それを民兵全部的に、まあ、民兵を全部、その、なんで、侵入してきた国に対して、戦いますみたいな。
なんか、スイスとリヒテンシュタインって、なんか素晴らしいですね。
すごいですよね。
うん、なんかそのバルカン半島とは大違いだなと思って。
ほんのすごい助け合ってますよね。
はい、うん。はい。
そうなんですよ。なので、軍隊持ってなかったんですが、バックに、まあ、スイスのね、
うん、
まあ、民兵があっていう存在があったので、他の国から軍隊がなくても侵略されなかったんですよ。う
ん、ああ。
はい。
まあ、リヒテンシュタインに攻め込んだら、スイスに宣戦布告したとみなすぞみたいな雰囲気なんじゃない、
うん、
あ、そういうことですね、う
ん、はい。すごいなんかこう、結束がね、強いですね。うん、
強いですよね。
うん。
まあ、っていうことで、まあ、第二次世界大戦後なんですけど、まあ、リヒテンシュタインはですね、他の国から侵略されなかったので、戦争の被害をほとんど受けなかったんですよ。
お
ー。で、逆に、お金とか結構まだ持ってたんで、
はい。
他の国とかはもう戦争で、まあ、疲弊したりとか、お金とか財源がなくなったりとかする中、リヒテンシュタインちゃんと財源を持っていて、で、結構その時期とかって、なんか優秀なね、研究者の人材とかが、亡命したいとかっていう時期でもあったんですけど、まあ、リヒテンシュタインはですね、人材、まあ、優秀な人材集めのために、こういった研究者たちの資金面を援助しますという、はい、その代わり、まあ、リヒテンシュタインで企業を作るので、その企業の人材として入ってください、みたいな、まあ、そういう資金面の援助を行うんですよ。
うん、
で、その結果ですね、ヨーロッパから優秀な技術者とか研究者がリヒテンシュタインに集まるようになってきて、
うん、
で、それが、まあ、現在の、まあ、国際、リヒテンシュタインの産業で、国際金融とか、
はい。
あと、精密機械とかあったじゃないですか、そういう経済発展につながっていくっていうことになっていくんですね。で、ちなみになんですが、1990年に、リヒテンシュタインは、まあ、国際連合に加盟しておりますと。
ほうほう。
ほうほう。
というような形になってますね。うん、結構あっさり終わっちゃいましたね。30分ぐらい終わっちゃいましたね。どうしよう。
すごいすごい。
私の予想通りじゃないですか。
そうですね。予想通りでした。なんか、ごめんなさい。
え、なんでごめんなさい、いや、いいじゃないですか。
うまくも、よかった。後半うまくまとまりましょう。前半はちょっと、私もわかんないことばっかりやと、ちょっとふわふわっとした感じだったんですけど。
はいはいはい。
はい。まあ、こんな感じで。
はーい。
ですよね。
うん。いいと思いますけどね。すごいなんか面白かったです。
あ、面白かったですか。よかったです。
うん。
うん、未だに、軍隊のない衛星中立国か。
ねえ、この時からなんだ、1868年からかと思いましたね。
お
う。そうですね、はい、
うん。そう、さっきチラッと言ったけど、明治維新の年ですけどね。
そうそうそうそうそう。
ね
え。ねえ。
イメージしやすいよね、あ、その頃からか、と。
そう。で、私すごいなと思ったのは、このリヒテンシュタイン家で、ずっとリヒテンシュタイン家の当主の方がこの国を治めてるんですけど、あれですよね、まあ、
国籍？
そう、第一次世界大戦とかね、そうそう。あと、
うまく切り抜けてますよね。
すっごいうまく切り抜けてて、で、しかも、戦争によって、すごい甚大な被害を出したことないんですよ、この国。
すごいですね。なんかこう、
はい、
うまく、こうやってるんだけど、なんかいやらしさがない。
そうなんですよ。すごい、なんかどっかに手を回してとかじゃなくって、あれですよね、戦争に勝ちもしないけど、負けもしないっていうところが素晴らしいなと思っていて、何かに勝ったとか、そういうわけではないけれども、うん、ちゃんと自分のその被害を最小限に留めて、自国民を守って、うん、で、他の国から侵略されずに、あんなもう、リヒテンシュタインって確かに、土地としては何があるってわけじゃないんですけど、結構侵略されやすいじゃないですか。大国に囲まれ、いろんな国に囲まれてるし、うんうん、ヨーロッパの真ん中だし。なのに、やっぱり独立をずっと維持していた。たのはやっぱりそのリヒテンシュタイン家の、まあ、当主の、まあ、頭の良さっていうか、まあ、そうですよね。
なんかそのイギリスのさ三枚舌外交とかいろいろ聞いてきたから
今思ったけど言わなかったんだけどさそれ
いやいやいや本当にそう思いませんやっぱり
思ったけどちょっとイギリスに悪いかなと思って言わなかったんだけど
あまあいいやでも歴史の話だか ら, だから、ね、そういう、うんうん、そういうことがね起こってた、
はい、
時に別のところではこういう感じで、
うん
なんかこう、自分たちの国を大切にして、被害を最小限にしようっていう風に、なんか真っ当だなと思って。
すごい真っ当ですよね。で、なんでしょう。なんか中途半端に、まあ、なんでしょうね。なんか潔くありませんか？オーストリアがダメだと思ったら、そこでまあちょっと、で、しかも見限り方も、なんか戦争で負けたかオーストリアっぽいねじゃなくって、ハプスブルッケがもう終わったんでっていう、このスマートな言い回しと、あと、やっぱり中途半端に関係性を続けない、そこですっぱりと切って、もうスイスにっていう、この決断の速さですよね。
うん。
やっぱりすごいなぁと思いますよね。
ちょっとそこでね、私は小判座みたいだなと思ったけどね。
あ、まあ確かにね。それもあるけどね。ま
あ、それもあるけど。
ちっちゃいからね。うん。
ジンベエザメのお腹から、クジラのお腹にピコッとなんか映ったような感じかな。
うん
ちっちゃいからね。
うん、まあね。
大きいのに助けてもらわないとね。
そうですね。まあそこにかに助けを得るかってところも、うん、やっぱりそこも難しいじゃないですか。うん、まあ自分、なんか、他国のメリットになるようにじゃないですけど、そうそう簡単に同盟とか、うまく同盟っていうか、その友好関係とか結べるものじゃないですから、まあその中で。
なんかね。
はい。
印象が、なんかその、可愛がられるのが上手いなって感じ。
あ、そうですよね。リヒテン。
リヒテンシュタインの、はい。なんか今の歴史を聞いてると。
そうですよね。なんか、その、なんか関税同盟、その相手の国にも利益を出し、自分のところの利益もばく出すって、このウィンじゃないです。この環境を築くのがすごい上手いなって、思いましたね。はい。で、
なんか自分が仲良くしようと思った国にすごいこう、ピトッと寄り添うみたいな感じが。
そうですよね。
はい。
はい。で、 ってことで、なんか結構面白い国っていうか、すごい頭のいい、なんかいい国だなぁと思いながら、
うん、
はい、今回ちょっとリヒテンシュタインは、勉強っていうか、ちょっと、そうですね、授業の資料を作りながら、そんなこと思いましたね。それでは、鐘が鳴ったので、本日の授業を終わりにします。
起立。で、
それでは、次回の国を決めたいと思うんですけど、はい、お谷くん、ビンゴくん用意してますかね？
はい、これです。
はーい。
はい。で、いつもでしたら、何でしたっけ、なんか、なんだっけ、9つの地域に分けた、うん、あったと思うんで、ちょっと変わったんですよね。
ま
あ、
地域は分かれてんだけどね、はい、今までのね、2つのグループを1個にしてね、投資番号にしました。
うん。
だから、で、番号出たけど、ないっていう国が少なくなるようにね。
うんうん。
で、間の抜けた数字も詰めました。
1、2、3、4つに分けてる。アジア、オセアニア。
だからね、1、2が出るとね、
そうですね、
アジア、オセアニア、合体したとこになるし、
うん、
3、4が出ると、アメリカ、うん、南米、南北、
うん、
全部一緒にしたものになるし、
うん、
5、6が出るとヨーロッパ全体になります。で、7、8が出るとアフリカ全体になります。で、しかもその中で、最大の数が50とか30とか35、あ、45とか40以下だったら全て数が当たりになります。
はい。
じゃ、まずやってみますね。
結構出てないね。はい。
じゃあ、ニューエリア選びます。
じゃあ、ストップでお願いします。
はい。44番だから4番。アメリカ、南北アメリカですね。
アメリカですね。
アメリカ。はい。
アッキーさんのやつですね、
はい。じゃあ、どこだろう。
で、この南北アメリカのナンバリングはマックス30まで、
はい、
全て当たり、はい、30以上はやり直し、はい、
オッケー、
国出ろ。数字はですね、5、
あ、出ましたね、バハマですね。
バハマ、
バハマ、
バハマとか全然がないな、今まで。
中米か、
むしろどこだろう、
島か、島だっけ、島じゃない、
シンガポール？
違う違う、いや、本当の島よ、確か、
はい、バハマ、
よろしくお願いします、
はい、
バハマですね、
よろしくお願いします。
さっきさ、変わった国ってとこでチラッと言おうとしたんだけど、
はい、
リヒテンシュタイン公国の王様というかな、当主は、
はい、
オーストリア国籍も持ってんだって。
あ、未だに持ってるんですね。
はい、
うん、
へぇー。すごいですね。
土地をオーストリアの中に持ってたりするからさ。ね。
あ、そっかそっか、そうですよね。なのに、スイスと密接な関係を結んでってい
う。もう今やいいんじゃないの？だって、
まあ、今はね、
今、労働者の約半数もね、スイスやオーストリアから毎日国境を越えて働きに来てんだって。
あ、そうなんですか。うん、へぇー。
で、もちろん軍隊いなくて、うん、国はね、50人の警察官が秩序を守ってるんだってさ。
へぇー。リヒテンシュタイン城。うん、
行ってみますか。
行きたいですね。
行きたいですね。
トルコからバスで行きますか。うん、
遠いかな、ちょっと。
じゃ、ここは飛行機にしとこうか。
ここはちょっと遠いね。
遠いね。
これは、なんだろう。リヒテンシュタインだったら、まあ、フランスとか、いろいろスイスとか、どっかからバスの方が近いですよね。バスだったり、あとは電車だったり。ユーロスターとかあるじゃん。
うん。
あ、そうですね。ありますね。
う
ん。
う
ん、
そう。楽しいですよね。あ、ズーリック、チューリヒから近い。
うん。
へぇー、
うん。 ここまで。
バスもいいよね。電車もいいよね。
バスもいいよ、バスもいいよ、バスもいいよ。
バスでドイツ、ドイツからチェコ通って、オーストリア通って、ハンガリー通ってスロバキア行ったもんね。
はい、ああ、大谷さん？
うん。
どれぐらいかかります？
まあ、パック旅行ですけど。
一番端から端まで。え？
パック旅行ですけど。
あ、まあそうですよね。
各国一日、各国一泊って感じ。
うんうんうん。ここら辺はね。
結構移動できちゃう。数カ国ね、簡単にね。
できちゃうね。うん、
ああいいな、ドライブも、オープンカーでドライブもいいね。
うん。あ、いいですね。
ねえ。
じゃあ行きますかね。
楽しそう。近いもん。
行きましょう。あ、そうだ。ちなみに、あ、そうだそうだ。はい、リヒテンシュタインの歴史を調べるにあたって、なんかメルカなんかで、うん、参考にしてた本があったら紹介してくださいっていうメールがあったので、うんうん、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、はいはい、今回、まあちょっと、まあネットで参照した部分も結構多かったんですけど、本では、ミニ国家リヒテンシュタイン公国っていう本が、うん、ありまして、リヒテンシュタインの多分歴史でちゃんとっていうか、まあすごいいっぱい書かれたわけじゃないんですけど、まあ、書いてある歴史の本って、まあこれ一冊くらいでしたね。図書館で借りれたのは。なので、なんでしょう、まあちょっと歴史を聞いて、まあ今回歴史というか今回授業を聞いて、あ、もうちょっとリヒテンシュタイン知りたいなと思ったら、この本おすすめですね。で、歴史以外にも、ですね。
それは、上田さんが書いた本ですか？
あ、そうです。上田さんが書いた本です。あ、
表紙に写真が載ってるやつね。
はい、あ、写真が載ってて、1999年に初版が発行されてますね。
うんうん、
はい。でも多分図書館、私の図書館であったので、多分、そうですね。図書館とかで調べれば、はい、あるかもしれないです。で、歴史、まあなんか第1章、第2章、第3章ってあって、まあ歴史がまあ、第2章でちょっと書かれていて、他にもですね、まあ、農業国から工業国に変わった理由とか、あとリヒテンシュタイン家についてのお話とか、あとなんか美術に関する、あ、そうか、なんかリヒテンシュタイン家は結構名画を持っていたらしくて、そのことについてのお話とか、あとリヒテンシュタインの未来がどうなるかとか、なんかいろんなことが書かれているので、もしなんか今日、リヒテンシュタイン、ちょっと興味が湧いた方は、こちらの本を参考にしていただけると、より知識が深まるのかなと思います。うん、はい、すいません。
おーい。
はーい。ちょっと私は全部、ちょっと歴史の部分しか読んでないんですけど。なんかこれ読んだら、
なんか、ヨーロッパ美術の名品を集めていて、その数は3万点とか書いてあるね。
3万点。
英国王室に次ぐ世界最大級の個人コレクションだって。
すごいね。
リヒテンシュタイン公爵家。
すごいですね。
うわ、コツコツ貯めてきたんだろうね。
コツコツ
大切よ。
だから、家訓がね、優れた美術品収集こそが一族の栄誉っていう家訓なんだって。
すごいね、ちょっと。
それを500年以上続けてる、ね、だって。かっこいいね。
すごいですね。
そう、なんかね、うん、スマートですよね。
うん、でも。
リヒテンシュタインに関係して、リヒテンシュタイン像っていうのがあるみたいなんですけど、うん、それが、カリオストロ。
モデル、うん、確かにね。
のモデルになったって言われた、うん、言われてるんですけど、実際にあるのはドイツ。
あ、そうなんだ。当時はってことなのかな。
ドイツの南部にあるらしいんです。もしかしたらそこ、に前住んでたのかもしれないですけど、今はまあ、あ、でも住んでないんですよね。だってオーストリアにずっといたんだから。
なんかその最初にさ、その領土を得たのが、今の国で言うとドイツの中だってことでしょ？
うんうん、そうじゃない。うん、そうじゃないかな。だってあれだよ、そのほら、マケドニアでさ、ほら、さあさあしっかりアレクさんがどうこうって。あるじゃないですか。うん、でも、あれは今のギリシャの。
なるほどね。そうだよね。
うん。ところみたいで、マケドニアじゃないみたい。そうそうそうそう。
あ、ルクセンブルクもそうだったもんね。今と国境違ったりするからね。随分。
あ、そうだね。
小さくな
ったりするからね。うんうんうん。リヒテンシュタイン城か。なんかすごいですね、この建物もね。
うん。じゃあ、遠足で行きますかね。
行きましょう。
行きましょう。飛行機でね。
今ちょっと寒いけどね、多分。頑張ろう。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。